だと私と紀ノ国屋の、その司会担当の人と3人録音してて全部ダメだったんですよ。私のは最初に早々にその容量オーバーでダメになっちゃって、で紀ノ国屋の方は消しちゃったかなんかしたらしくて、でフランス堂で撮ってやつは第2部の頭の時どうもスイッチ入れ忘れたかなんかどうも一部欠落してると、それで今ゲラを起こす作業を必死にやってるんですよ。だからさっきそれでちょっとメールでやり取りがあって、まだなんか来るかもしれない。今もそれで消えちゃってるところを各自記憶で補えるところは補って書き起こしてどう構成するかって必死にやってる最中ですよね。あ、連絡ないですね。一応なんかこっちは補填したので片付いたみたい
な。すごいですよね。なんかこれなんか。お目にかかって、座って、はい、5分しないうちに出てきましたよね、IC レコーダー。
いや、せっかくの機会だから、なんか撮っておこうかなっていう。いや、おじさんはその、ネットの俳句世間では相当有名なのに、誰もどういう人か知らない人なので、その由来とか来歴をもうちょっとなんか聞こうと思って。
来歴、なんでしょうね、来歴って。
ま、1973年、北海道生まれ。
そうです。
北海道どの辺ですか？
北海道の生まれたのは釧路市っていうところで、東の端ですね。
はいはい、町の様子としてはどんな感じのところですか？
町はね、まあ典型的な地方都市、ちょっとなんかこう、なんて言うんでしょう、廃れたような。
あ、じゃあそんなにすぐに北海道の原野がという、そんな感じのところではない？
あのね、人口20万ぐらいいるんですよ。
あ、じゃあ土浦より大きいですね、そしたら。
そうなんですか？
土浦は今14万ぐらいですか、確か。
あ、普通にデパートに行ったら、あの、あれですね、立ち吉とか一方堂とか愛の入ってるんで、本当の田舎ではないですね。
ああ、うん、それはちょっと今で言うと土浦よりそっちの方が都会かもしれないですね。
うん、いや、昔は地方都市ね、どんなになんかこう小さいところでもそれなりにしっかりしてましたよ。
そう、デパートありましたよね。今でもあります？
今どうなんでしょうね、ちょっと分かんないです。
まあ、昔子供の頃あったんですよ、ね、
デパートに丸井とかそういうのありましたよ、子供の頃は。
いや、土浦、私が子供の時は丸井と京成と小網屋と清流と洋華堂があって、
分かんない、洋華堂はあります。洋華堂スーパーですけどね、デパートじゃなくて。
まあ、5階建てぐらいのデパートだったんですよ。バブル崩壊で全部消えましたから。みんな一回空き地になって駐車場になって、
あら、
まあ、土浦は地盤沈下が激しすぎるとこかもしれませんけど、それでまあ人口20万の結構中地方都市としてはそれに栄えたところに育って、どういうお子さんでした？本読んでました？小さい頃。
私ね、本読んでたんですよ、子供の頃は。大人になってからは全然読めなくなったんですけど、私ね、体がすごく弱くて、はい、いつも学校休んで家で出てたんですね。ああ、それで母が児童文学を寝てる私の横で読んでくれるんですけど、母も読むのがもう飽きてくると、何を読むかというと SF のショートショートなんですよ。ああ、堀明とか神戸武蔵とか小松左京とか、そういうのの子供に聞かせてもいい内容のものを読むわけですよ。
またいきなり飛びますよ。星新一じゃないんですよ、そこで。
星新一じゃないですね。星新一ショートショートにしたらちょっと長いの。
あれより短いの？
あれより短い。2ページとか4ページとか、そういうタイプの横田純也とか。
神戸小松はとも、堀明也ってそんなショートショートありましたか？
ね、なかったかもしれない。その場合は対談とか読んでたんだと思います。あ、そんなのね、読んでたんですね。
神戸武蔵のショートショート、子供が聞いてあのダジャレというかあのギャグ分かったのか？
分かんないんです。分かんないから最後に母親が全部解説してくれるんです。
あれ、水素製造法ってショートショート集ありますけど、あれの表題作なんかどうやって水素を作るかって話でしょうね。それでたらめに考えててどんどん変な方向行っちゃって
る。そうです、何にも分かんないんですけど、でも子供だから母親のことが好きだから、母親がニコニコしてったら嬉しいんで、
なるほど、
黙って聞いてました。
子供が母親に気使ってる感じですか？気使ってるんでもない、
うん、そんなんで SF を読むようになったんですね。それ小学校1年生ぐらいの時。
お母さんがすでにそっちに染まってた。
そうですね、うちの母はサブカルの人ですね、そういう意味では。
あれお母さんいくつぐらい、
私の母は48年生まれです。1948年生まれ。
1948年、
昭和23年。
そう、SF 作家でいうと近い年の人は結構いるのかもしれない
ですね。そうですね、1970年に母がだからいくつぐらいの時だろう、もう分かんない。70年に星新一の最初のエッセイ集なのかな、気まぐれ星のメモっていうのが出て、はいはい、その70年ぐらいから普通に日本の SF 家にありましたね。
気まぐれ星のメモ、角川文庫版持ってましたね、
なんかいろんな、ことが書いてあって、
エッセイ集を朗読されたんですか。
基本的にショートショートでしたけど、
まあ、一応なんかオチが分かるような。
そうですね、はい。
あっさきはでも結構難しかったのかな。
分かんないですね。
お母さんがどっからそういう方向にハマったのかちょっと謎ですね。
何なんでしょうね。漫画もね、少女漫画とかもほとんど創刊誌から買ってるんですよ、少女漫画。
なんか実は SF 大会とか行ってる人ですか。
行ってない、一度も行ったことないと思います。そんな家でしたね。
自分で雑誌なんか仮版で作ってたりとか。
そんなことも全然しないし、単に読んでるだけなんですよ。さっき言った花と夢も創刊から買ってるのがご自慢なんです。
やっぱりある意味英才教育ですもんね。普通はもうちょっと子供に読み聞かせるのはなんかエゴになるでしょうね。
でも普通に佐藤悟とか山中久志とか、ああいう、
そっち系の、
そういうのも普通に読んでくれました。
お父さんは別にそういうもの読まなかった。
うちの父はね、全然詩は好きだったみたいですけど。
それも変わってるお父さんじゃないですか。
そうですか。
詩読んでる人ってなかなか、実社会出てからも詩読んでる人なかなかいませんよ。
そうなんですか。うちの父はなんか雰囲気重視で、なんか雰囲気のいいものを好む人なんです。詩もそうだったんじゃないですかね。
それもなんか変わったというか、いいお父さんっぽい。じゃあお父さんはお父さんでなんかそういう何か詩のようなものを読んでいた。
そうです、読んでるだけ
で。それを子供の頃のヤケイさんはそれ勝手に読んだりとか、だんだん、
して、ま、中学生になるまで読んだことなかったですけど。私初めて読んだのが高村光太郎の知恵古書で、日本の詩に関してはそれ読んだのは昔、私小学校6年生ぐらいの時にチェッカーズっていうバンドがあって、そのチェッカーズのギタリストのインタビューを読んでたら、カフカの変身と高村光太郎の知恵古書が自分の愛読書ですって書いてあって、母に知恵古書って知ってるって聞いたら、本棚にあるよって言われて見たら、本棚に詩がずらっと並んでたんですね。
実は自宅がとんでもないものを創屈だったと初めて聞いた。
いやいや、高村光太郎がね、ありますよね。ああ
、読まない家庭は本当ないですからね。
うん、かもしれないですね。
自分で読むよりも先にとにかく耳から入ってた。
うん、そうですね、はい、そうそう。
で、そうすると小学校の高学年か中学校ぐらいからだんだん自分で好き勝手に読んでいきますよね。
そうですね、小3の時から眉村拓を読み始めて。
ああ、はい。
前村拓って角川文庫の中ではダントツで安かったんですね。
安かったですか。
私ね、お小遣いが500円で、はい、で前村拓の本だと2冊買えるんですよ、500円で。ポケットの ABC とか買いたいとか、ね、薄いのがいっぱいあって。
前村拓の200円台ってあれですね、大体自分の間ですね。
そうですね、
まあ、ある程度大人向けの短編集とかになると340円平均でしょ。
しますね、
あれだと1冊になっちゃう。
薄いショートショートみたいなばっかり読んでました。
ABC、XYZ の他に何かあったかな。それショートショート1分間だけって結構厚かったんですよ。
かなりありますね。
あれが確か300円か340円だ
った。詳しい。ジブナイルって言ったら、捕らえられたスクールバスとかね、ああいうのも
ありましたね。
読んだりしました。
あと白い不等式、泣いたら死が来る、閉ざされた時間より、地獄の際に天才が作られる、深夜放送の24時間の深夜時
間、すごいな。
あ、捕らえられたスクールバスは、あれは私は非常に悲しい思い出が、
どういう、
まあ、悲しいってことではないけど、捕らえられたスクールバスっていう教材で全3巻出てて、それ買うじゃないですか、はい、 でその後アニメ映画が再開したわけですよ、
はい、
でその後アニメ映画の時に捉えられたスクールバスという表題じゃなくて時空の旅人と書いて時の旅人を読ますタイトルになっちゃって、
はい、
それに合わせて本も変えられちゃったんですよ。
あ、そうなんですか。
想定も例 の, あの木村康介の版画じゃなくてアニメになっちゃって、でタイトルも時の旅人ってものすごいボス個性的なものになっちゃって、でそっちの方が流通したんじゃないでしょうかね、映画化の方が。
そうなんですか。
で株価はああいう長いものの映画化って大体外れが多いの、まあ、長編の映画化はそもそも無理なんですけど、娯楽長編の方が。その SF 的なアイデアの部分をそっくり殺したって全然別の話したわけですよ、大体。
うん、そうなんです。ご覧になったんですね。
見た。見たんです、それを。あのね、トライアルスクールバス原作の方は、その現代人が江戸時代に本当に入り込んだ当時の生活風俗とはどんだけ分かるかみたいな思考実験みたいなところがあって、あのマイムラタクも結構各国でそういうのを調べる人だったんでしょうけど、その当時の生活としては別にうちの門に表札なんてものはなくても、まあ、門構えを見たら武家か商家か、まあ、そういうものはまず分かるし、またそのなんか家紋を見たらもうその家名あの表札があってもどこの誰か分かっちゃうとか、そういう生活環境の中に現代文しか知らない現代人が内向までどこまで生きていけるかみたいな、そういうことを考えながら書いたわけですよ、あれは。
なるほど。
でアニメではそういう要素すっかり消えちゃって、そのスクールバスにたまたま乗ってて引率の先生的な立場で一緒に巻き込まれた先生がたまたま過去の江戸時代かな、あれのおばあさんに死んだおじいさんと間違えて追っかけられるとか、そういうドタバタコメディが中心になっちゃったりしてて、
なんか随分恨みがありそうな、
相当恨みがありそうな話が全然違う。あ、戦国自衛隊もひどかった。あれは見ました？戦国自衛隊
見てないです。
原作はアンブラリーはあんまり苦手な方。
いや、そんなことないですよ。地獄の底から来た男とか、なんかアンノンとか読んでましたよ。私ね、本当は関さんって一番ハンムラリオの影響を受けてるだろうなと思ったんですよ。
ああ、まああるにはありますけども、いろいろ書くのは強いですよね。
そうですか。
影響はないか。
なんかでも影響って子供の頃の影響じゃないと意味がないので、だから関さんの表を書くときに子供の頃に絶対影響を受けてるだろう、前村拓っていうふうに言ったんですね。
そういう意味で、ヤケイさんの場合、一番影響を受けたことは一人一人挙げるとどの辺になります？
私筒井康隆じゃないですか。言いたくないけど、でもそうなんだろうなと。いや、自分ではね、嫌なんですけど、でもそうなっちゃいますよね。
筒井康隆の影響力すごい強いですからね。
残像に口紅をぐらいまですごかったですよね、筒井康隆。
あの辺から文字が一個ずつ消えていくやつ。
そうです、そうです、あの辺まですごかった。あの後ちょっと 1,2 年休んでただの教授になって、ここからちょっとも
うそれは取りますね。
ちょっとここはもうダメって感じですね。
私は一応虚構戦団のあと5、6作まで好きだった。
そうです、私は91年の残像に口紅を読まれて大好きでしたね。
まあ、その前の本当のドタバタもなんかもうフレーズ暗記するようになりましたね。
バブリング創世記とか、
あれは暗記できませんでした。
原始人とかはもう読んでました。
原始人はかなり後だから、あれを覚えるところまでハマる年齢ではなかったですね。
私はね、やっぱりね、一番影響を受けたのは植物図鑑ですよ。
あ、あれ面白かった
ですね。あれ大傑作ですよ。早熟でしたよね、筒井康隆ってすご
く。ただあの時代は私の同級生も結構筒井康隆普通に読んでたんですよ。そう、植物図鑑だとあのだんだんプロダクションが大きくなって、評論家ばっかりの集団が大きくなって、募集して変なやつがどんどん面接に来るシーンありますよね。
そう、あります。
あれ何言ってんだか分かんないやつが試験受けに来るっていうあのシーンを覚えちゃいましたね。アニオアタヒはコンヒューマヒはドンヒューマヒの評論をやりたいのですが、母はそれはどういうものですか。コンヒューマヒはドンヒューマヒを報復したもので、報復とかそういう。
すごい覚えてる、すごいすごいすごい。
アニメ創世記全部覚えてるって言ったらしいですけど、あれはできないですね。あと関節話法。
関節話法ね、なんかすごい面白いのありましたよね。なんかバンコク衛星博覧会とか。
あ、宇宙衛星博覧会。
宇宙、あ、そうだそうだ。もうなんか、うん、
あれはひどかった。
あれはひどい、なんかほんとひどいのがいっぱいあった。
カニ光線でまずちょっと突っ伏しましたね、うん、
でもね、普通にね、虚構戦団みたいなのも、はい、あのラインも好きなんですよ、うん、なんか海に書き始めたような、ね、海って雑誌に虚構戦団ね、はいはい、書き始めた
巨人たち、
あ、そうだそうだ、ほら巨人たちを書き始めた。
虚構戦団は慎重の書き下ろし
だったんですか。そうですね、書き下ろしでしたね。ああいうのもね、好きでした。
巨人たち良かったな。
良かったですよ、本当にデタラメでね、うん、
って一応あんなでもロブグリエっぽいっていうか、
いやそうでしょう、ね、だって残像に口紅をだってジョルジュ・ペレックの応用で書いたみたいですからね。
あ、リポグラムって技法を知ってそれで、
そうなんです、それ知っててやってたらしいんで、
そうそうそう、
結構なんか勉強家なんですよね。
いやすごい勉強家ですよ。
ですよね。
特に巨人たち前後、あの海の花編集長と関わるあたりから、うん、まあ、評論家からいろいろ言われると、それに反論するために理論武装しなくちゃいけなくなって、どこも絵画物の文学理論も読み始めましたし。
ですよね、うん、
その結果が多摩教授になっちゃうんですけど、
あれ、
うん、あれとんでもないエイズ差別小説じゃないかという。
そう、一番影響を受けたのは、まあ、そうなっちゃうんじゃないでしょうかね。
今の作風にやっぱり影響が出てると思います、筒井康は。
表面上はないけど、でもやっぱりこう規定部分ではあると思います。
筒井康の影響といってもドタバタじゃなくて残像に口紅が最初に来るっていうのは、やっぱりどっちかというと普通に寄りというか、
まあ、文学知らないですけど、
あ
でもね、好きなのはやっぱりね、あのだから俗物図鑑とか、山藤昭二と一緒にやってた時の頃、あ
狂気の
沙汰の彼次第とかの大好き、 ああいうのが好きですね。昔の農協スケークとかいいじゃないですか。
あ、
もう最悪でなんかやりたい放題でね。
そうそうそう、いや子供の頃社会的な文脈わかんないで単にギャグとして読んでました
けど、うん、笑えないですよ世界を知ったら。
NHK とか創価学会とか本気的に回し書いてますからね、
うん、
しかも尺物とかすごい暴力的な布教をやってた時期の創価学会を茶化してるっていう、あんな恐ろしいことよくできたなと。
本当にね、
まあ、自宅にも多分変な人いっぱい来たと思うんですけどね。そうやって筒井康隆もいろんなギャグものの影響を受けながら育って、それが中学ぐらいで、
ね、筒井康隆は大学に入るぐらいまで読んでました、うん、
まあ、それは一貫して好きな作家だから、まあその辺まで読みます。
それね、断筆宣言までは読んでました。
ああそっか、
うん、
そこで一段階ちょっと離れますよね。
あそこでもその後一作も読んでないんです。
あ
別に断筆宣言に対して反感があるとかじゃないんですけど、冷めてしまって一回、
はいはいはい、まあそれはわかりますね。私もその後ちょっと個人的な引っ越したりなんかの事情もあってちょっと離れちゃって、まあ、その後の作品も別にパワーダウンしてないからギャグのはものすごいギャグだったりするんですけど、ね、
そうなんですけど、
その後の社会情勢の変化を反映してちゃんとギャグドタバタにしてるっていうのが結構あって、銀霊の果てなんか超高齢化社会で年寄り同士に殺し合いをさせるっていう、あと何読んだっけ、茶碗帳は読んでないか、短編集が割となんか軽いコント的な周囲的なものが増えたような気がするんですけど、まあ、その辺も面白かった。
それで中学生になったら何読んでたでしょう、別に変わったものは何も読んだことないです。みんなが読
む、それからだんだん広がっていったということは特にないんですか。
SF は普通に読んでて、やっぱり時代的には私もともとね、あれなんで、そうこう書いてるもの読んだらお分かりになると思うんですけど、女性的な人間なので森マリとかああいうのが好きなんですよ。
あ
そうなんです。
森マリまでは行っても BL には行かないっていう、
BL はねやっぱり、ね、ホモソーシャルな匂いがするのが嫌なんです。
森マリは大丈夫、
森マリは本当に耽美的な少年愛、あでも森マリのねその小説は読んでないんですよ。その小説は甘いミスの部屋しか読んでなくて、あと全部エッセイ読んでるんです。エッセイが好きなんです。
恋人たちの森とか枯葉の寝床とかそっち関係
ない。それはね、それはね3回ぐらい読もうと思って、新潮文庫を3度買ったんですけど、字が小さすぎて
字が
まだ読んでないんですよ。すごい無理まり好きなんです。
字の問題ですか。
そうです。
なんか結局ほぼダメなのかっていう話だったの。
いや
甘い蜜の部屋ってあれヘテロじゃないですか。
そうですね、
美少女中心の、だから森マリですらも同性愛出てきちゃったらちょっとダメなのかなと思ったんですが、
森マリのエッセイとかが好きだったんですね、私は。
あ贅沢貧乏とか父の帽子とか、
そうです父の帽子いいですね。
リマリの、リマリといい、金井美恵子といい、ちょっと生きてる間に近づきたくない感じの、すごいなんか、気難しそうというか、よらば切られそうなっていう。
あとは時代的なも、やっぱり影響で、これも誰でも読んでたもんですけど、現代思想を読んで。
あ、それが、学年でいうとどんくらい？
中3ぐらいから。
それは早いですね。
ソシュールとか分かりもしないのに。
中学生で周りで読んでる人いました？それ
ないですね。でも普通にね、遠藤周作とか北森洋とか読んでましたよ、いっぱい。
そこら辺は、まあ、読んで僕大丈夫なんですよ。大丈夫というか、まあ普通の読んで。ソシュールに中学生で行く人はあんまりいない。
それはね、ツツイアスとか読んでたからですよ。言語学っていうのにすごい興味があって行くんですよ。
あ、その経路は分かります。
そうです、読んでも分からないけれども、でも筒井康とか読んでるせいで。
あ、それは、あ、一緒ですね、ある意味
一緒ですね。
あの、だから筒井康とかカタパルトになって、あの巨人たちが実験的なことを始めた頃ので、文学理論的なエッセイもいろいろ着想の技術のあたりであって、であそこで中南米文学がどうもすごいらしいと知って、そっちに広がったり、で海外 SF ニューウェーブ行ったり、現代思想行ったり、あそこから相当広がりましたね。
ツツイアスとか本当すごく広がりますよ。
で、あれをカタパルトにして読者が飛んでって帰らなかったタイプですか、結
局。何も分かりませんでした、読んだけど。あとフロイトも、フロイトは小6ぐらいでたまたま家にあったんで読んだんですけど、
これも小学生は読むもんじゃないですね。
これもね、一つも分からなかったんですけど、明らかにツツイアスとかの影響ですよね。
まあ、ですよね。まあ、卒業論文心理学かな、
うん、そんな、うん、そうですね、やっぱりツツイアスとかって自分にとって大きいんでしょうね、うん、私京都の大学行ったのもツツイアスとかの出身校だからなんですね。
ああ、そうか、それどうした。
そうなの、相当影響を受けてるんですよね。
影響どころの話じゃないですね、これは。
ね、でも私別にこう、あの日本ツツイトに入ろうと思ったこともないし、そういう、なんて言うんでしょう、こう、そういう方向には絶対行かないんですけど、一人で読んでるだけなんですけど。
あ、それは雰囲気だなと思って分かりました
。そう、相当なもんですね。で、私大学の2課生の時に筒井康とかの講演会を同社でやってるんですよ。
へえ、あの、大津さんが呼んで、
私がで手紙を出して、これこれだって謝礼を払いますから来てくださいって言って、そしたら筒井康とかは一度も同社に呼ばれたことなかったらしくって、来ました。
それはすごい記念的な。
それでお目にかかって熱が冷めたんです。
なんで？
その熱が冷めた1ヶ月後に断筆宣言あったんです。
あ、それはちょっと離れるタイミングになっちゃいますね。
そうなんです。
あって熱が冷めたってのは何ですか？特別なんか嫌なことされたとかそういうことじゃない？
ないですよ。ただもうその前にただの教授があったからちょっと冷めがちだったんですけど、でもなんかね、まあそういうタイミングだったんですね。自分でもよくわかんない。
まあ、ある程度年齢がいるとそこまで燃え上がることも、まあ、
ないです
し、この人ではなくなるでしょうけど、
こうやって客観的に言うと多分筒井康とかの影響すごく受けてるんだと思います。
そうですね、
だって会っちゃうんですからね。
呼んだってのはなかなかなもんですよ、それは。私そうやって接触取ろうとしたことまずないですもんね。
私俳句を書き始めたのだって高山玲央奈に接触を取ろうと思って書き始めたんですよ。その時は本当に俳句のことに知らないから、結社に入ったら接触できるってことに気づかなかったんですよ。句会であったりとか、だから応募したんです、設置引っ越し
に。あ、なんか高山さん結社じゃないし、句会もそんな出るタイプじゃないから。ただ俳句の世界は全般に小説とかなんかに比べはるかにいろんな人に会いやすいです。まあ、国内にいればですけど、なんかちょっと想像を超えるネットワークがね、俳句始めたらちょっと日本社会の中に自分が気がつかない地下系みたいなリゾーム上のネットワークがそれこそあって、それ辿ってどこまでもつながるなっていう感じがちょっとありましたね、一時期。なんで、あの6時のつながりだかなんだか、ね、6人間に置いたアメリカ大統領も誰も知り合いがつながるってあれがあるじゃないですか。あれをすんごい実感しましたよ、俳句始めてから。政府の偉い人ぐらいだったらあっという間に行けちゃう、2時のつながりぐらいで。
ありますね。
まあ大体万世さんからしてあれは政府の偉い人でしたから。 あと西村貫康さんも元通産官僚だったり。有馬明と大先生も一回会ったことありますしね。国内にいたら高山さん会うのは割と簡単にできたと思うんですが、
でもね、思いつかないぐらい俳句のこと知らなかったんで賞に応募したん
です。で結局会えました？
いえ、まだ。
高山さんがちょっとタイミング悪く今本業忙しくて俳句あんまりやってないようなので。
いえいえ、もうね、もう怖いからお会いしなくて。
なんで怖い
だって書いたもの見たらね、すごくこう怖いんで。
まあアニメイクリでやってた子の辞表を見たら刀振り回してる感じですけど、ね、いやまあ本人は、まあ、人が悪いところがないとは言いませんけど、別にその怖い人ではないですよ。まあごく温厚特質なところも十分あるし、震災の後私ん家まで来てくれましたかね、一応。
すごいですね。
そう、だいたい私の復習というのは高山さんのおかげですからね。
そうなんですね。
いや、一応先に優勝林から出そうっていう、なんか、いや若い人が出しやすい安い復習の企画を作ったから、それで出そうという話があったんですけど、
あ、はい、
その後画像さんが割と自分が熱狂してるときはガーッと進めるんですけど、一旦冷めたらほったらかしにしちゃう人なので、しばらく放置されてまして、でその後震災になっちゃって、で私がもともと貧乏もいいとこだった上にうちもちょっと壊れちゃったの で、
はい、
でこの先席がいつまで生きてるかちょっと分かんないから、今のうちにさっさと出させようということにしてなって、で高山さんと万世さんで話し合って制作委員会形式にしようかと、つまりあらかじめ出資者を募って出資してくれた人には収入っていうにしようかという話にして、優勝輪から引き上げようかという騒ぎになりかけたので、川添さんが慌てて出してくれたので。大丈夫ですか？寒いですか？
いや大丈夫です、
うん、はい、なんかお疲れのような、さすがに。
そうだったんですか。関さん、そんな風にもうこれを出さなかったら、このタイミングを逃したら出さないように思われてたんですね。
だからこっちも復習、自費出す100万とかはすごく簡単にかかっちゃうんですから、復習って。でだからこれの機会を逃したらもう出す機会ないだろうと思って、あるだけ全部入れちゃったんですよ、復習に。まあ、よほど下手くそなのに別にして、もうあれ一冊で終わるつもりで出してましょうか。
次また出しそうな勢いですね。なんかそんなことないですか。
いや、一応企画で出そうという話は決めたので、本当は先月末までに総原稿を出す予定だったんですけど、いろいろ入りすぎでちょっと伸びちゃって、2冊目第1句集まとめた後の句がまた1000句近くあるんですけど、ちょっとまとめる方針が難しいというか、まあ、第1句集と同じように雑多なパート分け、大雑把なパート分け分けておいて、いろんな方向の一緒くたにしちゃうしかないんですけど、それにしてもちょっとまとめた時にそれで面白くなるとかいまいち見えない感じなので、なんか最初のやつはちょっと人が読んで何言ってたか分かんない句もいっぱいあるけど、途中の介護の句と最後の震災句でとにかく一般的に分かる、同情できる、共感できるものがあったので、そこで割と受け入れられたところがあったんですね。あれ制作順に大体並べたらそういう順番になっちゃったってだけだったんですけど、それが今制作順に並べると一番最後は一番わけわからないとか、もうおよそ誰の共感も得られない句になりそうで、分かるとか共感するという要素があるかないかで一般受け相当違いますから
みたいですね。
あの句集、介護と震災なかったら全くわかんない句集で終わってたと思います。
それはそれでなんて言うんでしょう、いい句集になったと思います
かもしれませんけどね。なんか前衛的な変なものが好きな人だけ喜ぶ口なんて、
そんなに変だと思われてるんですか。
変というかね、まあ、分からないとよく言われますね。おじさん分からないと言われますね。
私誰も知り合いないですもん、ね、
読んでくれた人の反応がメールとかそういうのもないですか。
メールアドレスも公開してないですし、あ、分からないと言われたことはないですね、一度も。分からないですか。
いや私は別にそう思いませんけど、そう思う人もいるんじゃないかなという。
基本的に写生なんですけどね。
写生
でも目で見るっていうよりも聞いてる子の方が多いと思うんですよ。
あ、やっぱりお母さんからそういう読み聞かせ、そういう時に育ったせいか。 あんまり関係なくて、
目で見るとね、どうせ言語に変換するんだから目で見ようと耳で聞こうと、はい、一時情報そのまま落とし入れるってことないわけじゃないですか、だからどっちも一緒、言葉になんかこう歪めてる分には一緒で、聞く方が多分私得意だし、あと見たままをそのまま書こうと思った時の何て言うんだろう、あ、見ることに対する見ることの優位、見ることに対するその信仰みたいのはあまりにひどいので、この世界この世の中で、だから見ることがどれだけものを構造的に編集してるのかっていうのに対する、なんて言うんでしょう、まあ、そういうことをいつも疑問に思ってるんで、だから聞く方が好きだし、もしくは気配とかの方が好きだし、
そうですね、あんまり分節化したり構造化したりとかされる前のやつの方がいいっぽい。
そうですね、もしくは 見て書くんでもあんまりしっかり見るっていう、そういうしっかりは見たくないってなるんですね。いろんな入れ方があると思いますけど、時田さんみたいに形式が形になる前のその状態を書くとか、あと天気さんみたいにチラッとしか見ないとか、いろんな入れ方あると思うんですけど、私は何でしょう、気を感じるっていう、そういうやり方で写生をしたい。
いや、 目で見たものの写生って結構編集作業で作ってるってところがあるん
で、完全に編集で目で見た時の写生っていうのは日本史でいう輪画っていう、そうですね、先生の描いたものを形を形式を真似して描くって、
まあそうですね、まあ、それがどんどん繰り返しと陳腐化するから、それに対するカウンターで出てきた四季の時代の写生だったんですけど、本当はそこまで取り込まれてシステムになってるから、
そうですね、
ちょっと見たこと
ない、私の句はだからものすごく、なんて言うんでしょうか、雰囲気とか、あと手触り的だと思うんですよ。観念的なことを書いてても、例えば川柳の観念的な部分とかとは全然違って、すごいこう繰り返し見るので雰囲気とか手触りとか、そういう感じの句になってる感じです。お布団みたいな、なんかこう、はい、自分の体をくるむみたいな風になってるんじゃないかなと思います。
そうすると、デリカなんかあれは読んでてなんか違和感というか、どういう感じで読んでるんですか。あれ、エクレチュールって書き文字の方で相当こだわっていろいろやってますよね。
でもね、そのエクレチュールっていうのが傷じゃないですか、はい、その音を聞くときに、はい、そういう引っ掛け傷みたいにして聞いてるんですよ、私は。世界の音を聞くときにエクリチュールとして聞いてるんです、現象的な、まさにデリダ的な、
なんか特殊な共感覚に使うもんですか。その音を聞くと色が見えるとか、そういう共感覚を持ってる人いますよ ね、
いますね。
それに近いもんですか。
いや、どうなんでしょう、音とかをその色に変換されるわけではないですけど、そういう傷とか痕跡っていう風に変換したりとかしてますね。見たものも痕跡に変換したいっていうのがあるんです
ね。聴覚は触覚に変換されてる感じですよね。
そうですね、触覚ですね。
割となんか高等な高次な方から原始的な方向に変換するっていう。
そ
うです
ね、それ自分が武術をやってることとかと関係してるかもしれないですね。
あ、武術やってました。
そうです。
それも小さい頃かな、
二十歳過ぎぐらいか。
ああ、それは何を、なぜ。
私もともとダンスが好きで、ダンスを見てたんですけど、見ながらダンスが好きにもかかわらず、踊ってる人たちを見て、はい、人間の体ってこんなに、なんて言うんだろう、愚鈍なのかなと思って見てたんですよ。その後で中国憲法の灯籠って言って技をつなげて踊りみたいにしたのを見て感動して、あ、私こっちだなって思って行って、でそっちの方ではもう気とか、こう体を触れ合わせずして相手の肌を感じるとか、そういうことをやるんですけど、そういうことが丸ごと反映されてると思うんですね。
あ、なるほど、
うん、
ただ人体が新しい動きを覚えるのって10歳過ぎる結構至難なところがあるでしょう。
一般にね、なんか普通に言うのは自分があるような人は武術うまくならないですね。自我が強いような人、自分を捨てられないとダメなんで、それこそチベットでの修行じゃないですけど。だから日本にいる時っていうのは、院先生が見つけられなくて、単に武術教室に通っている一生徒だったんですよ。で、自分の中でその先生を見て自分が捨てられるか、なんか香港映画みたいな話になりますけど、自分を捨てるっていうのはつまり先生に、師匠に足を舐めろって言われたら舐めないといけないわけですよ。そうでしょ、チベットのモーツァルトでも豚になれとか言って野山を駆け渡ったりとか、そんなね、舐めたくないよねって思って自分が捨てられる感じっていうのは一切感じたことなかったんですけど、でもフランスに行ってから足を舐めろって絶対言わないだろう、素晴らしい人に出会って言わないだろうから自分を捨てられるっていう、その逆の方に、そういう意味でなんて言うでしょう、全て自分の考えっていうのをこう捨てて、先生の言う通りにこの人のゆとりならできるっていう人を見つけて、そこからまあ内弟子になって始めたんですけど、最初は生徒で 2,3 ヶ月でも内弟子になって、そこからやってるんですね。
なんか話聞いたら一見なんか安全であることを確かめてから危険なこととされているところに行くように聞こえますけど、師匠の選び方としては間違ってないのかもしれないですね。
そうですね、大体ね、足の指舐めろなんていう人はダメですよ、人間的に。
本当にいますか、そんな人。
いや、もしか言った時にぐらいの想像はしますよ、やっぱり。
最近の世界、結社の中の指定性の強力な関係の中でちょっといじめがあったりとかいうことも多分あるんでしょうけど、俳句とかに限らずですね、生じを得ざれば死なきに近づみたいなことを言いますからね、そういう意味で選び方としては一つ基準として有効だったのかもしれないですね。舐めろっていう日はちょっとまずいかもしれないですかね。
でしょ、そういうなんていうんだろう、
待機説法でそこまでやらなきゃダメよと肉体相手に出したら舐めろっていう先生かもしれませんけどね、それ、
うんうん、そういうこと、
とりあえずおじさんには舐めささくていいやって。中学校から同社に話がさっきちょっと飛んでたこと、高校の時はなんか特筆すべきことはなんかなかったんですか。
ありますね、
この辺は。
まあ高校は病気で2年間、病気で留年して、はい、本当は5年間行かせだったんですけど、同志社に受かったおかげで4年で済んだって、すごい結構大病しました。
それはちょっと言うと差し支えがあるので、まああんまり突っ込んで聞かなかった。
差し支えはまあもうないといえばないんですけど、なんか、
まあ、あんまり無理して言うことでもないですけど、
まああれです、眠り病ですね、
はい、睡眠障害
睡眠障害、本当は睡眠じゃなくて、遺伝子の障害、遺伝子にちょっと問題があるんですけど、それが出るときに睡眠の障害が出るという感じで、
それはかなり眠りといっても相当特殊な感じです
ね。そうですね、ナルコレプシーってことです
か。はい、色川舞台の、
そうですね、
浅田哲也、色川舞台が麻雀打ちながら途中で突然ガクッと寝ちゃうというあれですね。
あれですね、あの病気なんです
。あれ遺伝子だったんですか。
そうです、はい、
いや、なんか浅田哲也がエッセイとかで散々書いてる原因よく分かってなかったようですけど、当時。
そうです、原因は当時は、私が高校の時は特定されてなかったですね。原因が分からないので難病なんですね、
割と本当に最近ですね、それが分かったのは。
そうですね、
で分かって、その対応策はできたんですか。
できないですね、やっぱり対処療法ですね、それ用の薬っていうのもないです。今落ち着いてるんですけど、成長期にはものすごく重くなる病気なんです。眠ってる最中に副交感神経が働くなくなるので、普通眠ってる時に副交感神経が動くじゃないですか、はいはいはい、それが全く動かなくなるので成長に障害が出たりとか。
眠ってても休んでないですよ、そしたら。
そうですね、だから本当にそうですね、今気づいたけど、だから体の成長にものすごく負担があって、 二次成長始まった体はもうめちゃめちゃになるんですね。それですごいかなり苦労しました。
いやちょっと高校4年行ったっていうのは私と一緒です。
そうなんです。
しかも睡眠障害ひどかったのは、まあしょまあ、病気の原因は違いますけど、
はい、
いや私の場合はその小学校の高学年の時に椅子元後ろをひっくり返って後頭部を打って頸椎がずれたという後遺症があってですね、昔の。
そうなんですか。
でそれが原因で肩こり頭痛がひどくなって、小学校の高学年から授業の間座っているとはほとんどできなくなりまして、
あらら。
でさらに中学校に上がった時に鼻竹っていう鼻の奥の腫瘍ができて、でそれの手術で入った早々1週間休んだもんで馴染めなくなっちゃって、そのまま登校拒否という。それで中学3年間ろくすっぽ行けなくなっちゃったんですよ。で高校の1年までそれが続いて、高校の2回目の1年でなんとか復活して、そこから先順調に行くんですよ。結局高校は4年間。
そうなんですか。
それもだから結局3年間は1年下の連中の中にも異物として混じってたという。ずれたのはいつでした？
2年生の時です。
あ、じゃあやっぱり最後1年間はもう下の学年に一緒ですか？
2回目の2年生から一緒ですね。だから最後1年じゃなく
て。あれは居心地悪いでしょ最初。
そうですね、居心地悪いですね結構ね。でももうなんか学校に行ってなかったんで、そんなにまあ、嫌な思いもしなかったんですけど、
ある種挑戦としてるか、そこら辺の自意識的なものの悩みはあんまりなくて済むのかな。いや教室にいるだけで本当に異物感がひしひしとあって、自分で嫌だなという感じがあったんですよ。私の場合はそれで開き直っちゃって目立ちなくて、なんか生徒会の役員とかまでやっちゃったっていう。
おすごいじゃないですか、うん、私はなんかもうあんまり行ってなかったんで覚えてもないっていう感じですね。
高校の時はその病気でちょっと苦しんで潰れてしまって、あんまり何もできなかった感じですか？
何してたんだろう。いや普通に生活してましたけど、でも入院も長くしましたし、本はね高校まですごく読んでたんで、ね、
ナルコレクシーはあんまりそれは支障にはなりませんでした？
起きてる間は読む、眠る時は眠る、そんな感じ。あとね、薬を飲んでたんで、普通の人が持ってるほどは寝てないんですよ。だからちょっと眠りの多い人ぐらいの。
だって、肩からはほとんど分かんない。
いや重い時は多分肩からも分かると思います。ナルコレプシーっていう風に診断されるためには、眠ってるっていうことよりも笑ったり怒ったりびっくりしたりした時に体の関節の力が抜けてカクッと転んだりするっていうのが重要なんですよ。同情、情動脱力発作っていうんですけど、それがナルコレプシーであることの基本なので、つまりナルコレプシーの人がいたら転んだりするんで、やっぱり分かると思います。
浅田哲也の書いたのを読んだだけで転んだっていうのはあんまり分かんなかった。関係があると多分思ってなかったんですよね本人は。
お医者さんはね、結構彼に対してね、かなり怒ってました。医者の言うことを聞かないって言って、主治医が一緒なんですけどね。
浅田哲也、
うん、
すごい、浅田哲也と主治医が一緒という衝撃の事実が、というか日本でナルコレプシー見られるお医者さんがあんまりいなかったってことですか？
あんまりいないですね。一箇所に固まってました。
そうか、それでなんかつてをたどっていくと結局そこに行っちゃうってことになりますね。で苦労してどうしたら行かれて
苦労してないよね。
あんまり苦労して、まあ、その病気のあれだけ、
いや別に、ぼんやりしてました。
実感としてはぼんやりしてた、
眠いし。
なんかそうやって受け流せるという人だったんですよ、ね。それで大学行って、まあ、専攻が、あれ 3,4 年くらいですよね専攻出てくるの。
ね、哲学科は 1年生からでした。
あ、そうですか。
はい、
じゃあもうそこからもう哲学ですけど、つけというほどでもない。
何してたんでしょうね、学校に行ってなかったんですよ、
また
ね。なんかね、遊ぶのに忙しい人で、大学は6年行ったんですけど、学部4年生終わった時点で単位がまだ25単位ぐらいしか取ってなくて、
あれ100いくついるんですか、ね、
130ぐらいいるんです、卒業するの。遊びすぎて 撮ってなくて、5年6年で涙を流しながらこう全部撮りましたよ。
帳尻合わせ努力はすごいですね。
すごいですね。帳尻合わせました最後に。
で、大学6年かかってそれをして卒業されて、
はい、
そこからフランスに行くまでの間というのはどういう？
2年間働きましたよ。普通に
働いて、
はい、
それから突然フランスで。
そう、
これはなんで結婚されたからですか？
ね、結婚もしてなかったんですけど、今の主人が、夫がフランスに留学することになって、はあ、一緒に行こうって言われて、
はあ、もう婚約してる間で、それで
婚約もしてなかったんですけど、でもまあ一応両親に相談したら、母が黙ってお金出してくれたので、そのお金で行きました。
すごいお母さんみたいな。その夫というのはご主人はまあ日本人ですか？
はい、同志社の
学友。
学友、年下ですけど。そうだ、
最初ね、おじさんって知り合った時にフランス在住で既婚者ということしか分かんなかったもんで、相手がフランス人か日本人かもよく分かんなかったん
ですね。そうですね、そうだ、うん、今回帰国した時もご主人は何人ですかって聞かれました。何人か。
それはそうでしょうね。フランスで既婚者となると相手はアルジェリア人でも別におかしくない。
うん、そうですね、
うん、ご主人とまあ一緒になる前提でフランスに行かれて、そこから先はさっきちょっと伺いましたっけ、まあ、哲学じゃなくて、フランスでまた一回仕事に就くんですか？
そう、仕事というか、まあ、
通訳
そうですとか、そういうフリーの仕事をして、でしてる間に大学に行ったらって周りの人に言われて、はい、私は勉強好きじゃないんで、学校は嫌いなんで、
まあ、周りから学校行けと言われる何かがあったわけですか？そういう要素がこの人に勉強させたいとか研究させたいと思わせる何かが
学校で教えたらみたいなことを言われて、それで、でも嫌いだったんで。
それはあれですね、やっぱり能力ありそうなのに定職ついてないと周りが心配すると教職についてたって話になるんでしょうね。
そんなの、それでまあうちの夫の友達が遊びに来た時に、自分のおじさん社会学科の先生だから、はい、ちょっと私大学の入り方も分かんないし行かないって言ったんですよ。だから社会学科の先生だから聞いてみてあげるって言われて、その人のおじさんから直接メールが来て、はい、とりあえず研究計画出してっていきなり言われたんですよ、
は
い、それでね、研究計画出したら、うん、これは社会学じゃないから分からないからクリステバに回しておきますって言われて、クリステバにメールが回ったんですね、いきなり。
なんかものすごい繋がり方ですね、それも。
ねえ、そのうちの夫の友達っていうのはベトナム人で、ホーチミン政権の時にまあいられなくなってフランス移住した人なんですけど、親族で移住してきて、まあフランスの大学の先生なんかやってたんですよ。で、まあクリステバンとこ回って、
それでクリステバンも亡命者ってい
うのね。うん、そうですね。なんかそのおじさんっていう人と仲良かったらしくって、でまあそんなんで入ることになりました。
いきなりクリステバ、クリステバの元クリステバに直接指導を受けたりしたんですか？
クリステバはね、指導しないんですよ、あの人本当に忙しくって。
まあそうでしょうね。
クリステバ のゼミにいる人もいるんですけど、だいたい9月に授業始まって2月とか3月ぐらいまではクリステバは他の仕事をしていて、5月とか6月に卒業なんですけど、その後半の追い込みの時に直接指導できるくらいの忙しさなんですね。
でも一応最終盤で指導はして
みたいですね、
うん、いやなんか日本のアニメーション学院とかだとなんか講師に有名人がそうで結局全然出てこないとかあったらしいですから、うん、名前貸してるだけみたいな、
うんうん、
そこまでひどくはなかった。
私がいた時はたまたまそんな感じで、その後ひどくなったりね、大丈夫だったりするんじゃないですか。
クリステバで思い出しましたが、ちょっと話飛びますよ。笠井清の探偵小説読みます？
あのね、バイバイエンジェルだけ読んで壁にぶつけた記憶があるんですけどでもね、笠井清ね、別にね嫌いなわけじゃないんですよ。あの人のね、あの小松左京論っていうのは、あれを読んだからもう笠井清嫌いじゃないんですけど、でもバイバイエンジェルは壁にだけつけたと思います
あれはなんで、そのさっきのこのソーシャル的なものに対するこだわりが嫌とか、そんな感じですか。
あれはね、フランスが舞台なのにパパって言ったり、自分の父親のことを、あ、パパとか、あと薬局にファーマシーとかっていう風に振り仮名振ってたりとか、それ英語でしょって思って、なんで、あとパパからプレゼントがもらえるのとか書いてあったりして、フランスの人の女の子が、うん、プレゼントも英語だし、なんかこう外国っぽくしてる
な。なんか日本語のパパと日本語のプレゼントでしょうね。
でもそれは明らかに外国人っぽくするためにそういうのを書いてて、なんかね、なんか
そこら辺で違和感があ
った。なんか雑だなって思って。
まあ推理小説として読んでる分にはそこら辺あんまこだわらなかったんですけど、まあとにかくなんでその火災教師が出てきたかというと、はい、あの矢吹かけるシリーズって、それがバイバイエンジェルが1作目なんですけど、はい、5、6作目あたりクリステバ犯人になったんですよ。
あ、そうなんですか。犯罪を犯すんですか。すごいですね。
2作目がサマーアポカリプスで、3作目がバラの女で、4作目が哲学者なんですけど、5作目なんだっけ、ミシェル・フーコーの主人公だった。多分6作目が吸血鬼と精神分析とかいう長編で、これにジャック・ラカンとジュリア・クリステバーがモデルになってる、明らかにそうである人物が出るんですよ。でネタバラシになっちゃうけど、クリステバー犯人なんです。これも読んだら壁にぶつけるタイプ方針。
なんかね、本当にね、なんかアホらしかったら面白いんですけど、主人公の矢吹かけるがハンサムに仕立てられてるとか、ああいうところがね、なんかね、嫌なんです。
それはね、格好つけてるところでこけてるって一番認める
ですか。そうです。あれがね、ハンサムって設定じゃなかったらいいんですけど。
まあ日本の一般読者の水準で読んでたら十分格好つけてるよ、まあいいかって思うんですけどね。まあ、4作目は哲学者の密室で、あれそこまでは哲学者の名前は割とシモーネ・ベイユとか実名で出てきたんですけど、4作目はハイデガーとレヴィナスがモデルで、これが名前がハルバッハとガドナスとかいう風に変えてあるんですよ。これは話の都合上変えなくちゃいけないかのあれがあるんですけど、必要な、っていうのはハイデガーにあたるハルバッハが自分の旧約露見を防ぐために殺人を犯したから。
すごいですね。
これは名前変えなくちゃいけないだろうな。ただそこに出てきたハイデガーはどうもなんか本当につまんないだけの人物になっちゃって、まあ、本人本当にそういう、まあ、しょうもない人物だった可能性あるんですけど、あそこでちょっとなんか全部ついていくかどうかって悩むかもしれないですね。結局そのまま時間を置いて読んでますけど、まあ、一応あれ、そのなんか事件の発生とか動機とかその謎解きとか一応現代思想に絡めてるんですけど、そこら辺的な違和感はあんまりなかったですよ。パパとかはどうか
全然私、だって一応あれじゃないですか、大衆文学を志してるわけだし、面白いってことが一番ですよね。辻褄とか言ってたらそんな、
面白いって点では2作目は一番、まあ、面白かったです。それで、まあ人生コールの話としてはクリステバーのゼミというか、クリステバーに直接指導はあんまなかったけど、まあ、そういう対
話があって、あって、それでまあ研究計画とあと試験も受けて入ったけれど、夫が仕事を見つけたんでそこからまあ辞めたっていう。仕事はまだねちょっとそれまでやってた仕事続けてたんですけど、もう地方に行ったんで、トゥールーズっていうバスク地方、本当ピレネー山脈の近くの町に行って、でその後ニースに行って、ルアーブルに行って、で今またニースに戻ってきたって感じ。
随分転勤多いですね。
だってポスドクですもん、なんか2年おきとかの仕事で、なかったらもうそこで学業人生おしまいっていう、アカデミズムおしまいっていうので、
なんとか繋がなくちゃいけない。
そうなんです。
それは厳しいよね。
それでまあ2年前から、うちの夫は パーマネントの仕事を見つけたんで、まあ、いようと思えばフランスにいられるんですけど、でも、まあ、日本に帰れたら帰ってくると。
日本もおすすめだらけですけどね。まあ、でも経歴からして、まあ、フランスでそんだけやってこいだ優秀な人だったら日本でなんとかなるかな、定職が。
どうでしょうね、空きがあればいいんですけどね。
ああ、そんで、あの、テッキさんがあの小津さんの記事を上げた中で、なんか、小津博士っていうなんかあだ名のようなものが出てきたんですが、はい、あの、博士号取ってらっしゃる？
取ってないです。博士課程に行ってたんですけど、でも博士号を取らないで辞めました。
あ、満期退学とかそんなやつ？
満期になる前に転勤になったんで、私はあんまりそんな、こだわってなかったんで、なので取っても何に使うわけでもないし、だからもう夫について地方に行きました。
トゥールーズってのはそんなに田舎では多分ないですよね。
トゥールーズはね40万ぐらいいて、フランスでは5番目の都市ですね。結構大きいんですよ。
いや、クラシック好きにとってはトゥールーズキャピトル関係上とあるなっていう、そういう知識が
あります。
関係上あるからそんなちっちゃい都市じゃないだろうね。
その近くに住んでました。
ああ、すごい。ニースとかなんかになってなんか観光名所なんだろうけどっていうぐらいで逆にイメージなくなっちゃうんですけど、
ああ、クラシックファンにとってはそうかもしれない、ね、
いや、美術館にとってはあそこ行った人はなんかいっぱいいるかもしれませんけど、
うん、いっぱいいますね。みんな南仏に避難しましたから、ビシー政権の時に。
ああ、ビシー政権まで遡るん
だ。そうです、もう北にはいられなくなったんで、そうです。ドイツが占領して、はい、うん、だからみんな来ましたね。
どうでも最後の授業とかやってた頃、
私の家の前の中学校はどうで中学校っていうんです。
あれもなんか日本じゃ文脈よく分かんないまま読まれてましたけど、なんかハスミシェフにちょっと引っ掛かしてるな、うん、あれ現地ではあのどうでのあの話の文脈ってはよく知られてるんですかね。
あのね、基本的にほら本読む人なんていないんで。
あ、そうなんですか。
いや、そうですよ。特に南仏っていうのはみんな本を読まないんで、ほとんど言えないと思いますけど、でもどうではすごくあの有名で、今ね、お孫さんがね、議員なんで、どうではみんな知ってますね。
どうで国民的大作家として有名という感じの。
そうですね。でも現在も有名な議員なんで、だから孫が。普通に社会的に生き残ってる名前です。
なんかあれ最後に先生はフランス万歳って書いて去ってくるんだけど、そもそもフランス語圏じゃないし。
本当にそうなんですよ。本当にえって話なんですけど、ね、
どっちも占領者じゃんっていう。あの辺が日本で読んでるとなかなか分かんないんですけど、ね、
そう、
なん普通ニースは割となんか景色がいいというか、周りに気が休まる感じですかね、自然が豊富というか。
そうですね、海が綺麗ですよ、すごく、
うん、泳いだりしました
か。泳いだことはないです、あのね、私小学校の時から水着になったことないんですよ。北海道って水着の授業、あ、プールの授業ないんですよ、寒いから。それで水着になることに抵抗があるので、一度も泳いだことがないんで、これは多分異常者だと思われてるかもしれません、ニースで。
それは北海道出身者としては珍しくはないんですか、そういうのは。
だって水泳の授業なかったら、ほとんど水着になったことない人だらけだと思います。
で、どこか観光旅行に行って、まあ、暑いところに行って水に入るっていう文化もあんまりない。
あ、いや、私はね、結構ね、そういう人なんですよ。一般的には、まあ、なりますね、そういう時はね、海に行けばね。私はね、恥ずかしいから嫌なんです。
ハワイとか行けないですね。
いや、でも服着て横になってたらいいですよね。別に水着になって泳がなくったって。
まあ、小学校の時もそこそこ気恥ずかしいものもありますけど、大人になってから突然ってちょっと想像つかないですね。
そうですね、もうならないんじゃないですか。
北海道プールの授業ないっていう話は聞いてましたけど、
温泉はいいんですけどね、プールは嫌なんです。プールってか海は嫌なんです。水着だとやっぱり恥ずかしい。
修学旅行かなんかで温泉かなんかで水着入ったとか、そういうあれでした。
私修学旅行行ったことないんですよ。ああ、体が弱くて、
まあ、考えたら私も何回か抜けてますけど、
うん、 こんな感じ。
ちょっとやっぱり不思議な人生ですね。
そうですか、うん、でもそんな普通にまっすぐ来ましたよ、うん、
いやもう普通にまっすぐって結構寄り道できる期間もあったというか、ね、大学6年間とか。
ああそうですね、それは、
まあ、それでまあちょっと俳句との関わりもちょっと、まあ、ネットでなんか見て川原美穂とかそういう名前から引っかかってこっちの方まで来てしまった。活字体のなんか新人賞とかで出す気はないですか？
その辺もね、うん、え何があるんですか活字媒体って、
まあ、今角川俳句賞50句ですね。年齢的に芝不協賞は次回はアウトでしょうから、芝不協賞って確かまあ40以下ですから、
はい、もう42なんで、
はい、あと何年階段とか俳句会とかやってたかな、うん、
そういうのに出すとどうなるんですか？
まあ一般的に俳句やってる人だというのが知られて、はい、新人賞を取った次1回はその私からまあ依頼が来ます。
あなるほど。
でまあ活字媒体とにかく賞を取った段階で活字媒体デビューはできます。
はいはいはい。賞を取らないとしないってことなんですね。
まあそれ以外のルートもあるんで、普通の人は結社に入って中で認められて先生から推薦されてっていう形が多いんだと思うんですが、多分、はいはい、あのね、角川、まあ、角川に限らず編集者が意外とネットで人材探すということはやってないらしいので、はい、ネットで何書いてでも全く知られないっていうところがあるので、活字媒体におじさん出すにはどうしたらいいかちょっと考えてみると
、私ね、ほら俳句のことを知らなくて、一般常識的な観点から申し上げるんですけど、はいはい、一般常識的に言って一度賞に応募して、私摂津幸彦賞に応募したんですけど、はいはい、それで準賞いただいて、はい、それでもう自分で応募する賞なんて普通おしまいじゃないですか。例えばね、群像新人賞もらった人が文学会新人賞なんか応募しないですよ、
はい、まあ、それは普通ないんですけど、あれはどっちも総合誌ですから、こっちで言うと、俳句で言うと
総合誌じゃなくてもそういうもんなんじゃないですか。だからこの各媒体を得たら、もうそこからはもう賞に自分で、すでに名前をね知られてる人がそういう応募するっていうのが分かんないんですよね。
ああそういう考え方もあります。ただ、俳句の場合は商業誌、総合誌と呼ばれるものと、はい、他に結社誌、同人誌と呼ばれるものがあって、はい、結社誌、同人誌の中の賞は外からはあんまり評価されてない雰囲気があるので、どうしても総合誌、商業誌で評価されたい人が多いんですよ。
総合誌っていうのが俳句ってやつなんです
か？そうそう、角川の俳句だったり、あと、う
ん、名前が総合誌じゃないですよね、なんか俳句っていう、
まあできた時はちょっと俳句だけで終わりっていう使命というのはインパクトあったらしいんですが、うん、まあ、今商業誌、総合誌として機能しているのはその他に俳句会と俳壇と俳句式と俳句アルファ、
すごいたくさんある。
一応あるんです。あと俳句朝日って朝日新聞社がやってたやつがあったんですが、これは潰れちゃいまして。
そんなにあるんですね。
あと俳句研究って高柳重臣が始めて、あと版元何度も潰れては復活して転々としたやつも最終的に潰れちゃったので、はい、まあ、今最大手は俳句ですね。
たくさんありますね。
たくさんあるんですが、俺がジャーナリスティックにどんだけ機能してるかはちょっと疑問という。
あんまりね、っていうか一度も応募しようと思ったことはないですね。
あ、まあ、それならそれでもいいかという気がしますね。
応募したくないっていうのとは違って、だから今言ったような感じで、そのどうして応募するのかわからないっていうのもありましたし、あとはね、なんでだろう、なんかわかんないですけど、遠い世界のような感じがして、
まあそれはそうでしょうね。特にフランスからしたら本当に遠いですし、まあ、若い人がそういうのに応募する動機としては、まず自分がやってる俳句はこれは俳壇的にどの程度評価を受けるものかを確かめたい。
それって受賞しない限りわからないし、受賞したらそれは評価されたってことですよね。
まあ一応受賞したらそれなりに納得はいくわけですけど、あとまあ選考会が座談会の形で発表になるかどうかとかいろいろありますけど、あとはまあ出世欲ですよね。
できるんですか？
階段的な知名度はまあ確実に上がるでしょうから、それでまあ承認欲求が満たされる場合はあるでしょう。
もうそんなにたくさん雑誌があったら賞を取ってる人もいっぱいいている
はずなんですが、そんなに知名度に影響する賞というのは多分今のところ角川俳句賞だけじゃないかと。
なるほど。 私、はい、だってセット賞じゃなかったらそれすら応募してなかった可能性ありますよ、
はい、かもしれないです。そういうタイプの人もいるから、まあ、それはそれでいいのかな。
だってセット賞って審査員が池田澄子さんと、はい、菊池万世さんとレオナさんですよ、はい、でこの3つの名前を見てネットで句を調べて、はい、句を調べたら、うん、どうしたってこの賞は定期試験的な賞じゃなくってちゃんとしたオーディションだから、はい、ド下手であることは関係ないだろうって思ったんです、はい、減点法でこれうまくないうまくないっていうなんだったら絶対通るわけないじゃないですか、はい、書いたことないんだからそれまで。だから応募しようと思う気にもならないし、でもそのネットで調べた句を見て全部変わってるんで、オーディションだったらね可能性が誰にでもあると思って、それで応募したんです。
やっぱ選考員見て考えますね、そういう。
うん、
私が不況賞を出したわけも選考員の顔ぶれ見てここだったらちょっと調整かなと思って出したっていうのを思い出しますけど、あれの時は、まあ、割と伝統的な人も大石悦子さんとかもいたんですけど、うん、木戸処理さんって詩人が入って、あと斉藤慎二さんが入ってるからこの辺でなんか引っかかるかもしれないという、うん、まあ、あんまりなんでしょうね、俳句の偏差値的な評価ではないだろうという、うん、そういや雪行き引っ越し賞ってあれ不定期なんですけど、なんかスポンサーになってくれる人が出て賞金を出せることになったようなので、なんか第3回をやるという話になりまして、うん、次回選考は私なんです。
すごい。
なんか大変そうなんですけどね。それこそなんかおじさんみたいなどっから出てきたか全く分からない人が出てくるかもしれないし、うん、
すごいじゃないですか、うん、応募しよっかな。
いやもう1回取ってますから同じ賞2回は本当に意味がない、ね。うん、俳句界評論賞で同じ賞2回取った人いたな確か。
まあ、そんなんで応募しましたね。だからオーディションだから自分のできることをとりあえず何て言うんでしょう、見せないとダメだと思って、でもバラッバラにしたんですよ方向を。漢詩の句とか和歌の句とか前衛的なのとか保守的なのとか、あとは何て言うんでしょう、自分でも恥ずかしいようなド下手のもわざわざ入れましたし、あと向きもわざと入れて、あと何でしょう、波長とかいろんな風に分けて50句並べたら、句の方向性とかトーンがバラッバラなんですよ。そうするとで、そのバラッバラの一つに見せるために前書き、言葉書きをつけて、私が意識したのはラジオドラマなんですけど、ラジオドラマって一つの物語を語っていく中で途中途中で入る音楽って全然バラバラじゃないですか、曲のジャンルとか。そういうような感じでバラバラな俳句を一つの中で、一つの物語の中で3個挿入して、うん、それらのバラバラなトーンの一定してない句が一つにまとまるようにっていう風にして、うん、そんなんでまあ長い文章をつけたんですけど、
あ、そうか、そういう出来方だった。
そうだから、その文章を取って50句並べると全くトーンの方向性も句の出来栄え の、 その質的なものもバラバラなんですね、はい。
まあ、バラバラに作ったつもりで50句並べたらそれで作者の顔が見えるというケースもあるにはあるんですけど、
うん、それはうまかったらそれが素敵になりますけど、うん、こっちは素人なんで、
う
ん、
まあ、単にばらけててどういう個性かわからないという話になる可能性もある。
あと季語もね、知らなくって、
うん、あれがわかりにくいですよね。
ネットで季語をたくさん見れるサイトがあるんですよ、はいはい、なんか5000なんとかっていうちょっとわかんないんですけど、はあ、そこを見たら季語が花って書いてあって、はい、で類語、関連語っていうのに花の雨とかいろいろ細かいの出るんですけど、その類語っていう言葉の意味が分からなくて、私 NG ワードだと思ったんです。
あ、これは使っちゃいけない、
これは使っちゃいけない。だからそのぐらい知らなかったんです。それでそういうのを避けつつ、場合によってはわざと NG を入れたりとか、別に NG でも何でもないんですけど、
NG じゃなかったんですけどね。
そう、そのぐらい知りませんでした。
今の出来方を聞くとあれですね、ラジオドラマっていう比喩はやっぱ聴覚で突的になんか統一が取れてないとまずいっていう。
そうなんでしょうかね、うん、
なんか聴覚的な裏付けによって統一感が出てこないと自分のものになってくれないというか。
そうなんでしょうかね、なんか、うん、なるほど、なるほど。
あの長い前書きはどっから出てきたのかちょっと謎だったんですけどね。
それはだから、そう、そういうトーンも質も方向性も構成も全部バラバラのものをわざと並べているのを一つにまとめるためにああいう長い前書きをつけたんですね。
まとめ方がやっぱり聴覚的というか触覚的というかそういうふうになだらかになるようにということだったんですよね。
そうです、はい。
まあ、ある種なんかもう自分の方法がすでに確立されちゃったというか。
だってもうね40近くなって始めるんですから誰だってそうだと思いますけどね。
いやーどうだろう。
これがね文学とか小説とかだったら本当に20歳とかでみんな書くわけですから、それこそなんか上手い人でも他人の真似だったりするでしょうけど、才能のある人でももうどうにもならないですよね、中年になってからするんだから。
まあ、中年になってからお稽古事的にそれこそ季語を使って矢で切ってとかなんかそういうことで始める人もいっぱいいますけど、まあそういうタイプじゃないですよね。まあただ年取って始めたから本当に最初から独自のスタイルできるかって言ったらそれはやっぱ、まあ、人によるというか貴重なタイプだと思いますけど、池田澄子さんなんかはそういうタイプだったんでしょうけどね、多分。あの人も始めたのは遅かったはずですから。
そうなんですか。
読んだかどうか知りませんけど、柿本大さんも割と始めたのが遅かったんで、あの人も最初から自分のスタイルありましたね、そういえば。
そうなんですか。柿本大さんね、句集は読んでないんですけど、でも皆さんが引用されるものは見て、ああなるほどと思って見てます、
あの人もなんか気配というかいろいろそういうの感じるタイプの方のようで、まあうちは大きいお寺でお兄さんが僧侶だったりするというそういう家庭で、で虫とか好きでね、なんかあれ毛虫拾ってきてそれを育てて返したりとかそんなことやってたよね。毛虫じゃ芋虫か。まあ、蛇とかガマとかも、まあ、クニも出てきますし、アゲハチョウも、
はい、
そういうのを実際になんか身の回りにいて育てたっていうそういう感じの育ち方だったので
、虫めずる姫なんですね。ああそう
めずるというかなんでしょうね、またちょっと違う感じもしますけど。
虫いらう姫。
ああなんか虫と自分とそんなに差がないというか同等というかね、そんな感じがあるというか、気配、そういう触覚とか聴覚だかで投与されたものっていうのはやっぱ田中宏明は一遍読んで何か書いてほしい感じ、まあ、書かなくてもいいですけど一遍読んでほしい感じがしますね。
全集があるんですか。
全集フランス動画は出てるんですけどね、まあ、45で亡くなっちゃった人なので全部数4人でもそんなにバカ高い部類ではないですけど、5000円ぐらいしたかもしれない。
そうなんです。
あそうや、摂津行飛行の句に関しては相性がいいとか悪いとか何かありますか。
私ねまだ読んだことないんですよ。
摂津行飛行取りながら。
そうなんです。ああだって手に入らないんですもん。さっきほどもね申し上げましたけど、アマゾンで本買おうとすると1冊につき1800円とか送料かかるんで、とてもね、だから清瀬っていうのあるじゃないですか、
はい、
清瀬もね摂津賞で賞をもらって、俳句空間に書くことになって慌てて買ったんですよ。やっぱりいるんだろうなって思って。
なくても書けるっちゃ書けますけど、量産するとなると難しいかもしれない。
でしょう、ね、昔の芭蕉とかいうのはネットでねものすごくこうアーカイブ化されてるんで、はい、俳句はあの本持ってなくても結構読めるんですね、はい、例えば山口誠史とかあのぐらいまでは結構アーカイブ化されててあるんですけど、斎藤三期も全部ありますし、でももっと新しい時代になるとないんで、読む機会がないんですね。
ああそれはもったいないな。ちょっとね廉価版がいくつか出てそれ全部絶版なんですよ、説とか。優勝利のがまだあるかとか、なんかこっちで個人的に打ち込んだやつとかそっちをお送りしましょうか、いくつか。
打ち込んでいただくのがもう申し訳ないんで、結構。
いやまあ全句集丸ごとじゃないですけど、個人的に必要って打ち込んじゃったファイルが結構あるもんで。
そうですか。
あの安井浩二論書いた時に当時の造法前の安井浩二全句集全部打ち込んだりしましたから、
すごい。
いや、あの、わけがわかんない、わけがわかんないけど面白いっていうものについて何か書かなきゃいけないときにとりあえず打ち込んでみるわけですよ。それでやって安井工事の時はまあ本当に初期のコードだから全部やっちゃって、やってる間になんか虫の大群の動きを見てるようなものになんとなくこいつらは何をやってるのかは分かってくるっていう、なんかミツバチが変な動きしててそのダンスがなんか餌のある方角と距離を示してるとかいうのがだんだん分かってくるような、虫の観察をするような、あとまあ悪の読み方として邪道なのか何なのか未だにちょっと怪しいとこではあるんですけど、句集、全句集でも単独句集でも一冊まとめて読むと手巻きすぐ的な読み方できちゃうんですよ、
そうですね、
まあ、それ一応一句一句で読まなくちゃいけないという建前がどっかにあるもんでこれでいいのかなと思いながらもそれで読んでしまうところもね、句集全体で手巻きすぐ的なところを拾ってそれをまた一句一句に還元するとまた見方が変わってくるのでそれを書くとまあなんとかそれなりに見えるものにな
る、そうですね、分かります。
だこっちはちょっと田舎に引きこもってるものでその俳句文学館とか国会図書館とかで資料を片っ端から漁って歴史的に検証してタイプのはできませんから、
分かります。そういうような検証っていうのが難しいことがテキスト分析をやらせることの一つの理由ですね。
そうそうそうそう、地理的な条件が悪すぎる、だからもう空手でやるしかないから、あんまり本当はこういうやり方真似しちゃいけないんです。都内にいる人はいくらでも調べられるんだからこんなものは、まあ向き不向きがあるんで都内に住んでてもそういう勉強的なの嫌いな俳人もいっぱいいるんで、まあ宝の持ち腐れで図書館すぐ近くにありながら行かないとかいう人いっぱいいるんですけどね、もったいないなというの
は。安井工事なんかね、例えば正岡豊なんかも書いてるじゃないですか、
はいはい、
それあれと関さんのだけなんですよね、ネットで見られるのって。ネットで見られるきちんとした論文っていうのはそれ2つなんですけど、他にどんなのがあるんですか、その論文として。
論文としてじゃないかもしれませんけど、最近文学金魚というサイトが安井工事に入れ上げてて、
ありますね、
あそこで長文のインタビューが載ってたりします。
そうですね、でもあんまり分析的なものはなかったような気がしますね。
分析は難しいですよね。あとネットに上がってるのはないか、志賀泰さんが書いてるけどちょっとあれもネットではないし、だからネットの使い方はそういう、まあ、商業的にはそんなに売れないだろうけど重要なテキスト系のをどんどん上げてくれればいいんですけど、まあ、結社誌は同人誌に1回書かれてそれ聞いてる文章結構あるんですよね、まあ、私はある時期週刊俳句にそういうの全部転載してもらってましたけど、週刊俳句その前アニメークリーか、
はい、
あれやるとまあ関係ない人も読めるんですけど
ね。そうですね、
いや埋まってる記事でたまに面白いのは本当にあるんですよ、インタビュー記事とかでも、そこら辺は使い方をもうちょっとなんとかしてくれると、大丈夫ですか、眠くなってきました。
眠くはないです、大丈夫
なんか目が若干トロンとした気分
すごいおしゃべりしてますね、いきなり、
そうですね、メールでもそんなにやりとりなかったんですけどね、
すごいですね、なんか関さんいつもこうやって話をこう舵を取っていくタイプなんですか、話の。
いや相手が積極的に話してくれればいやただひたすら聞いてます、愛の手打つぐらい、
例えばどういうような方の時は。
ちょっと名前出しにくいいやいやでもそんなに喋っ、あでも里親方とかは割と向こうが喋る方かな、
そう佐藤彩香さんっていうのが、はい、すごく若い方だって、私ね一昨日知ったんですよ。私ね池田澄子さんのお弟子さんだから、大家、はい
はい、
だし、
はいはい、
多分大家でしょだからもう少し年齢のいってる方かと思ってたらそうじゃないって聞いてびっくりしました。
いや新生21年齢制限40前ですから、あれ入ってたらそんな年齢いってるわけないんですけども。
そうなんですね、でもその新鮮っていうのまだ読んだことないんで。
あそっか、
どういう方が入
ってる
か。いえいえいえ、なんかね10日ぐらい前に 違う5日ぐらい前に東京堂に行った時に、あったら見てみたいなと思ったんですけど、なくて。
ああちょっと出てからもう3年ぐらい経っちゃってますしね、
関さんの句集もなかったですよ。猿丸さんのもありました。
ユーソリンはねもうちょっと弱い、フランス堂の方が都内の書店強いですから。
そうなんですまだ若いんですよね。
ユーソリン最近引っ越したもんで在庫処分だいぶしちゃいましたから。
あの時もねなんか買いたいなって思ってネットで見たんですけど、なんかこう買う時のフォーマットみたいなのがあって、そこにでは海外発送してなかったんですね。どうしても自分の住所を書き込めなくて、それで半額セールで本が一冊も買えなかったんです。
それはもったいなかった。あれ前にうちから本を送ったことありましたよね、
関さんの口、
ちょっとやり方忘れましたけど、もう一回教えてもらえば、うちに今ちょっと新鮮超新鮮廃校でダブついたのがいくつかありますので、それ送ります。
本当に。ありがとうございます。いや
中身はね、ちょっとね、全部気に入る作家ばかりはないでしょうけど。
たくさん載ってるんですよね。20人とか。
そうそうそう。あ、新鮮21、あ、それぞれ21人ずつです、最初は。廃校ではちょっと人数違ったかもしれませんけど、22人ぐらいだから。超新鮮であれ公募枠で入った種やすがるなんて、その後全然作品発表してなかったりしますしね。
どこの結社にも入ってないってことですか、それ。
あ、入ってない。公募でいきなり北大路翼の句を見て、こういうんだったらできそうと思って自分でも始めて公募で、まあ、当選しちゃって、であとネットに何か出たか知れませんけど、あと兄でも一回発表させたのかな。そんくらいですね多分。
そうなんですか。
あれでまた勉強して発表してくると面白かったかもしれないんですが、
北大路翼っていう方もね、名前はもちろん知ってるし、知ってるけれども、まあ、ネット見てる限りどんな人でいくつとかわからないじゃないですか。それはね、昨日一昨日か、一昨日天気さんの家に行った時に、まだ30代の方だって聞いて、びっくりしました。
あの人は確かね、新生21年齢順で入ってて、でそれの中盤よりやや後ろだったか、そんくらいにいたはずですけど、とにかく生年月日とかそういう情報は明かしてないんですよ、本人が。
あ、そうなんですか。
まあ、完全秘密ってわけじゃないんですが、
だから、まあ、知る機会がなかったんですね。結構ネットを見てるだけだったら、今ほら関さんがいろいろおっしゃってくれるので私も言ってますけど、誰と喋ることもないので、あの名前を発音したりとかすることがないので、名前もね、川原美和さんも私、そう、天気さんとはまで川原美和って呼んでたし、
そうか。
あとね、河野咲さんとかね、2日ぐらい前までね、発音したことなかったで、名前
菅野か陣野か何だか分かんない
よ。分かんないんですよ。で、咲っていうのもありそうでない、あの字はないんで、だからね、こういうこと聞いてみたいなと思っても名前が分からないんで、人前でこう言えないと、名前間違ったら失礼ですからね。だからそうなんです。
その辺はもう海外在住の方とみんな知ってますから、その辺は大丈夫。
結構ね、人の名前難しいんですよ、俳人は。昔の人の名前も、
いや、どうでしょう、
ごめんなさい、なんかどうでもいい話でした。
いや、私からしても時々わかんない人いますからね。あの辺のアンソロジーも読むと、自分の句が何からどんだけずれてるか多少座標的なあれにはなるかもしれないですね。本当はその前の平井正敏編の現代の俳句とか、ああいう一貫本のアンソロジーとか言ってるといいんですが、ちょっと俳句のアンソロジーがいいのって今ほとんどみんな絶版になっちゃってましたよね。だからちょっと来年だか再来年だかある結社でシンポジウムのパネリストやることになってるんですけど、未来にめり込んだ俳句みたいなテーマで、未来を感じさせる俳句今、というのよ。なんか事前に勉強会にさせるテキストなんか販売されてるもないかっていうように、これが何にも出てこなくて困ってるんですけど、ほっとくとどうも挙手500とかにされそうなんで、あの昭和30年世代がまあ覇権を握ったというか、平成無風と言われたこの半世紀ぐらいですね、ずっと挙手がお手本だったわけですよ。でその先を話するのにまた挙手かってのはちょっと嫌なの で、なんか他のもないかと思うんですが、
でも俳句を持ってくる必要ってあるんですかね。
まあちょっとやる主催者側がね、なんか手本というか事前に会員に読ませてくるものが欲しいっぽいですね。まあ、あとシンポジウムで喋るにしても、なんか具体的な例がないと話進みませんから、ね。竹岡一郎さんのって読みました。
あのね、入れ違いで東京に来たんで、はい、家に届いたことを確認して、はあ、封を開けないで。
あ、じゃあフランスには届いてる。
はい。
あ、じゃあ戻ったら読めますね。
そうなんです。だからまだお礼も申し上げてないんですけど。ああ、
いやまあ読んだと言って感想を伝えるとなんか多分喜ぶと思います。
感想はね書こうと思ってるんですよ、ちゃんと。
なんかもう今ネットの俳句界で2大文章長い双璧みたいな。
え、誰ですか。
え、小津さんと竹岡さんがすごい熱心に書いてくれるっていう。
あ、そうですか。私その長いんでしょうかね。なんか自分で全然意識してないんで。
あんまり、そうか、ネットでだけ書いてたらあんまり長さの意識なくなるかも。
うん、長さの意識ないですね。それにたくさん書いてる意識もないですし、私は。
句の発表の数ってもう相当なもんじゃないですか、ね、
週10句多い時は30句とか書けますけど、最低10句で、で1年半だから結構なもんですよね。
それはなんか結構なベテランが行き詰まって苦境を新しく開拓するために課す荒行並みの苦数ですよ。
でもなんかね、1日10句とか書いてる人いるじゃないですか。
あ、いますいます。
5句とか、ね、あれそういうのをね考えたら少ないですよね、週10句って。
あれはいいのかどうか
私どこのサイトか忘れたんですけど、キリスト教系のなんか、はい、主催の方がなんかそういうキリスト教系の方でやってるそういう結社で、はい、新人のためにこう素人のために書き方をいろいろ解説したのがあって読んでたら、はあ、始めたばっかりだったら1日2句書けって書いてあって、はあはあ、私1日2句も書いてないんで、はあ、これ少ないんだと思って、週10句は少ないんだと思ってちょっとショックでしたね。
いやあれまあちょっと1日2句とか、まあ、最初いっぱい作れっていうのは、まあ、それはそれで指導法としてありなんですけど、それ全部発表前提じゃありませんから。今週10句作った、週10句発表してるじゃないですか、
ね、そうです。
これは普通ありえない。
あのね、本当は20句ぐらい作っていいのを選びたいんですけど、10句できたところで書けなくなるんですよね。だからやっぱり書かないといけないっていうのがあって10句書いてるんでしょうね。そうだから選べもしないで。
あ、そうか、選句の作業は基本ないですか、そしたら。
うん、ない。基本ないですね。
あ、それは何だろう、早めにある程度まとまった状態で句集にまとめた方がいいのかな。
私書き始めて1年半ですけど、日本に行ったらもう今年句集出してると思うんですよ、100句ぐらいの。なんか俳句の方って句集をすごく大事にするじゃないですか。大切にされているけど、こう私はなんていうんでしょう、外部の人間とかそういうのもわからなくて、どちらかというと美術家の個展みたいに作品のトーンが変わってこないうちに2年おきに個展するみたいな感じでまとめていった方がいいんじゃないかなって思うんです。それでそのためにお金の問題ありますけど、本もね別にこう高い本じゃなくってこうちょっとおしゃれな同人誌ぐらいの本でもいいんじゃないかなって、機関誌とかって思うタイプなんですね。だからもう本文化の人じゃないですね、そういう意味では。なんか大切に思ってないっていう意味では
、まあ本句集があんまりフェティッシュになってない、
なってないですね、そうそう、そういうフェティッシュになってないですね。
昔ニューヨークブームの頃で週刊本ってありましたけど、あんな感じの、
うん、
もうパルプスで新書版とかそんなんでも、
そう、なんかそういう感じの方が好き。
ああ、まあ里親家の第二句集そんな感じの想定になってましたね、その本。中にパルプスで120ページぐらいしかないやつっていう。
そんなんでなんかおしゃれな感じにした方がおしゃれなんじゃないかなって思うんですね。でもまあ
だそれだとどっちみち選句するって作業があんまり入ってこないかな。
いや今ねもうすでにね800ぐらいあるんで、100ぐらい選ぶんだったり相当選
する、相当厳選にはなる。そうするとあのさっきの連作で前書き付けでトーン調整したようなやつなんかどうなります。あれは前書き外しちゃう、
あれね 出す気ないですけど、今もしか今年出すとしたらっていう話で言うと、今回は全部外して一個ずつ選びます。だって全部に前書きついてますけど、うーん、前書きでね、気に入ってるのもあるんですよ私結構。でも全体のトーンっていうのは絶対必要ですから、全体のトーンっていうのを重要視するために2年おきとかそういう風な話を今言い出してるわけですから、今回はもう前置きは取っちゃう。
そうすると先駆800から100に先駆するにしても、先駆の基準が多分一般と全然違うことになりますね。これは一般の先駆だと、まあ単独で一句一句見てそれで一定水準満たしてると思えば残すっていう、そういうで、その集積が復習になるということでしょうから、トーンを揃えるために落ちちゃったり入ったり来たりするっていうのはそんなに重要な要素には普通はならないんですよ多分。
でもやっぱり句がいいっていうことは重要ですよ。それで、トーンが揃わなかったら、少なくしたり、いい句をもちろん選んでいって、その中でこうトーンとの兼ね合いを調整するんですね。
まあそれだとまあ一応まあノーマルというかマットというかそういう感じになりますね。並べてみたらそれからまたトーン調整が入るかもしれませんけど、
多分こういうことを口にしてること自体はすごく俳句界では異常なことなんだと思うんですけどね。だってまだ書き始めて1年ちょっとなんだ
から、まあそれはそう
すごく冒涜みたいに思うかもしれないですけど、でも普通のことですよね。一般社会でなんかしてたら補填してみたいなとか、
まあ普通はあれですよ、俳句始めて 1,2 年でそこまでストックが普通ありませんから、
だって1日2句書くんですよ素人。
だからそれはだから残せる水準の作品になってくれないでしょ、なかなか。
私結構ひどいのも入ってます、出してる中に。
いや、ひどくて面白きゃそれはそれでいいんですけど、1日2句とかやってる人は多分ひどくてつまらないでしょうからというか、まあよくできてつまらないか。
よくできて、
ちゃんとお手本通りに言ってるけど特別句としての魅力はないみたいなものになっちゃう。序文誰かに書いてもらおうとかそういうのはないですか。
序文っていうのはどういうものなんですか。
本来はですね、あの俳句、近代俳句やってる人は大体みんなホトトギス系の結社に所属していたので、句集を出すときにはその師匠からの序文がないと非常にまずいというか、出しても意味がなかったんです。
あ、配談的に
もね。それだから杉田久女は師匠の高浜教授の序文が欲しくて欲しくて結局くれなかったので、まあ序文付きの句集というのは出せなかったんですけど、これはもう当時の俳人の感覚ではもう殺されたに等しい。
へ
というぐらい師匠の序文はあるのが当たり前というのを残存文化がまだある。だから結社系の人は大概師匠が序文か帯文か何かしらを書いて、結社に属性にもかかわらずそういうのがないとちょっと異常な事態と見えます。まあ、もちろん単独でやってる序文とか一切なしで出す人もいますけど、私も序文はないですけど。
ですよね。
これはややまだ特殊な、これ。まあ、ある時期から同人誌育ちの人が摂津幸彦とかまあ出てきましたから、そこら辺はそんなに師匠の気が序文がっていうことには当然ありませんけど。
でもほら師匠っていうのはお忙しい人でしょ、お忙しい方に序文頼んで、適当なあんまり良くない序文でも載せなきゃいけないわけでしょ。
まあ、何書かれるか分かんないっていうのはありますけど、そこで信頼できなかったら師匠じゃありませんから。
そもそも、そう、足の指なめろっていう話ですよ。そうそうそう、さっき
いや、まあ、そこまでの話じゃないですけど、あの序文書かないまでも選句をしてくれるとか、帯文なんか書いてくれるとか、俗一句寄せてくれるとか、何かしらは師匠がちゃんと許認可出しましたよという印がないと結社的には出せないケースが多い。
未だにですか。ないでしょそんなの。
まあ、出したって